剣道界のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんちは。
はい、こんにちは。
第156.5回目の配信です。私、東京ミルクホールの新庄由紀と、
ちゃんまつ2018です。
この配信は、しがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくものは、気の向くままに語り合う娯楽文化系情報系番組でしたよ。
いや、
オープニングジングル問題。
オープニングジングルで LINE が来てしまう。
ピロンって言っちゃうって。
LINE が来てしまう。いいじゃないですか。い
や、それよりも、オープニングジングルは前回の配信の時に、新しく変わったはずなのに、また去年までのに戻ってるっていう、この不思議。
なぜなんでしょうかね。
なぜなんでしょう。
ダウンロードして保存し忘れたからです。私たちが。
せっかく作ってもらったのに。せっかく作ってもらったのに。
クソ。キングオブクソ。
ギガファイル便でもらっといてダウンロード期限が切れちゃうっていう。
せっかく作っていただいているのにプロの方に。
プロの。
もう一回送れという。
はい、
なんという低たらく。
今送りました。僕をもう一回送ってくださいと。
はい、なんという低たらく。
最悪ですね。
かわいそうに。ありえない、ありえないからね、そんなこと ね。
ツアー中なのに。
ツアー中なのに。だーとか多分言ってる。あのクソどもがよ、みたいな。
本当に申し訳ない。
申し訳ない。
いや、ね、そんなこんなで、
はいはい、
まあ、困ったらね、こんな感じでやっていきますけど、
はい、
どうですか、最近は。
いや、あのね、年末年始の番組でね、
はいはい、
まあ、全部まだね、録画したの見てないんですけど、多分ね、確実にこれがぶっちぎり1位だなという。
ほう、そんなのがありましたか？
ありました。昆虫すごいぜとかをちょっと一回置いといて。
置いといてね。
うん、はいはい、ネタ枠は一回置いといて。
ネタ枠
ネタ、芸人枠はちょっと一回置いときましょう。
芸人枠ね、はいはい。
あのね、
はい、
孤独のグルメがすごかったんだよね。
あー。
知ってる？
らしいですね。
あ、話は聞いてる？
話は聞いてますけど、僕それ見逃しました。
びっくりしてさ。
は
12月31日の10時からやってんだよ、
はい、
テレ東は、
はいはいはい、
かなりぶつけてきてるじゃん、
その夜の10時ですか、
夜の10時
紅白とかの裏に、
うん、
あ
ーええー、と思って、
はい、
いや深夜番組だし孤独のグルメ言っても
まあね、そうですね、
ええー、と思って、でも、まあ、内容的には別なんかあれで瀬戸内海の方行って、まあ、いつも通りなのよ、
いつも通りね、
はい、いつも通りで、まあ、いつも通りがいつも通りいろんなお店行って、はい、お前前言ってて、
まあ、言って、
うん、はい、したら最後の方は広島のなんか河原沿いのさ汚い小敷小屋みたいななんか焼肉屋ですよ
はい、はい、
でまあ本当に地元の人しか行かないような
あ
汚いもうところよ、
はいはい、
なんかラーメンと餃子を一緒に出してるみたいな、
あ
おでんとかもあったりとか、
はいはいはい、
まあまあ地元の人に愛されてるみたいな、で客にダンカンがいたりとかさ、
あ
お前阪神ファンだろうと思いながら
いいじゃないですか、広島にいたとしても
いるんで、ダンカンはいるんで、確かにダンカンがいるかいないかだったらいるの、
いるかいないかでいるの意味が分かんないですよねそう、まあ、いたんでしょ、
別にそう、いるいるいる、
いいですけど、
いてもいいの、全然
いても別にいいですよ、
で、はい、そしたら
そしたら
そしたらなんか店から出てきたらあのゴロンと俺電話がかかってきて、
はい、
なんかちょっと客先でトラブってるから手伝いに来てくれと、でいや僕今広島なんで今から帰ったら夜12時ぐらいになっちゃいますよっていう風に言って、
はい、
でそれでもいいから来いみたいなこと言われるの、今から東京戻るのにとかなんか言って、成田でしょこの会社みたいな、やだなみたいな感じで、
はいはい、
言って、それで CM になって CM またいで開けたら、
はい、
なんか初詣客、はあ、12月31日の12時だから、
はいはいはい、
12時ぐらいなわけよ、
はい、
初詣客に五郎が混じってんの、
はい、
えっ、でも多分、ね、そこは別撮りなんだろうな多分、
は
あ、あでもちょっと別撮りもありつつ実際もありつつみたいな、
え、生
生
ドラマ、
うん、生ドラマが始まって、でなんか蕎麦屋に入っていくのよ、
蕎麦屋に、
うん、年越し蕎麦が食べたいって言うんで、
え、それでも成田さん新勝寺、
そうそう、
うわ、
で蕎麦屋は多分借りてんの、
お
話をして、
はいはい、
で2階に通されて、うん、2階に通されて上がってって、はい、でなんかあの普通の蕎麦を頼んで、
はい、
でそしたらもうライブなんだよね、もう
そのね、お芝居が、
うん、
あ
で外どんな感じかなって言って、はい、ドア開けたらバーって引きの絵でさ、
はい、
もうすごい長玉っていうか、もう望遠レンズで狙ってて窓を開けてる頃を、うん、成田さん新勝寺に初詣参りで人が溢れている山門があって、
お
すげえと思って でなんかちょっと寒いから閉めてもらえませんとか言って、はい、まあ、まあ嫌な感じじゃないけどそれを言うのが瀬川栄子とか、
は
い、
うわ
紅白ねえから暇なんだ
よ、ね、元紅白常連枠ね、小林幸子さんとかね、はい、
と思って、
はいはい、
これちゃんまつが一番好きな虚構と現実を入り混じてるやり方やないかと。
現実と非現実
フィクションとノンフィクションを混ぜやがったと。
おお、
すげえと思って、でそば食ってうまいまい言いながらまた引きの絵になって終わるんだけど、
年越しそばを成田で食うってだけの。
そう、
すげえ、
これはこの次元までいったかと、この番組。
ああ、
国民的だなと。
国民的ですね。
いやすごい、やっぱりフィクションとノンフィクション混ぜるやり方って絶対みんな好きだもん。
うん、確かに、確かにね。
で何年か前アマちゃんもさ紅白で最後締めたじゃん。
ありました、ありました。
あれとかも、あれとか号泣したもんね。
ああよかったっすね。
そう、あれと同じような感じで締めたから、うん、すごいなと思って、
はあ
っていうのに感心してました。
そんな
最近、
そんな年末、
はい、
ああそうですか、
はい、
へ
え。新庄さんは？
僕はですね、
ええ、
全然大したことないんですけど、
ええ、
僕キングスマンゴールデンサークルこの間見に行ったんです
よ。ああ面白かったですよね、なんかね、
うん、面白かったですね、うん、でその映画に関しては他のポッドキャストでもう散々言われてるんで、うん、僕から特になんか言うこと
はない
んですけど、うん、いや面白かったですよ、うん
うん、いやいいじゃないですか。
で僕的にビビッときたのはエルトン・ジョンが出てるんですけど、ネタ枠で、うん、エルトン・ジョンが出てるんですよ、あのミュージシャンの、ピアノ
世界的な、世界的に有名なね、
世界的に有名なミュージシャンの、はい、うん、エルトン・ジョンさん出てるんですけど、エルトン・ジョンさんの使われ方が完全に東京ミルクホールのちゃんまつさんと一緒だったん
ですよ。あ、雑ってこと
で雑っていうか、なんかそうエルトン・ジョンにしかできないキャラをすごいやられてたっていう
なんかすごい狭い枠の中で何かをやらせてるっていうだけでしょ。
うん、本当にあのサイバーワーと一緒でした。この間の
存在感はあるけど別にいなくても大丈夫って
やつ、
は
い、全然いなくてもいいんですけど、まあでもね、エルトン・ジョンがあの悪いやつにドロップキックするとことかクソ
面白い。あ、いいですね。エルトン・ジョンもいい年でしょ。だってもう、
もうだって70超えてんじゃないですか。あの人も
70超えたら出るか、
下中劇みたいな格好しても、
うん、映画には出るか、70超えたら出たいもん
ね。なんでこれはちょっとね、まだ見てない方いらっしゃいましたら、
エルトン・ジョン見に行ってくれっていう、
エルトン・ジョンをね、エルトン・ジョンとあとチャニング・テイタムのチンコのアップもブリーフ履いてる、なぜこのアングルから撮るんだみたいな、
股間のアップ、
チャニング・テイタム股間舐め顔みたいな、
きついな
完全にあの
きついな、
マジックマイクの流れからのそのなんかね、あのゲイの皆さんサービスシーンみたいな、うん、そういうテイタム感ね、
はい、
うん、よかったんでぜひ見てみてください。
はい、わかりました。
というわけで今回なんですけども、
はい、
156.5 回目ということなんですけども、あの年末年始にですね、まあ、年末 の、 イベントの時とかもちょっとお便りを紹介しなかったりとかですね、
はいはいはいはい、
している間にすごいたくさんいただいてしまって
まして、
はい、前回 の、 清原さんの回のですね、最後にも、まあ、少しはご紹介したんですけども、はいはい、なのでちょっとまだまだ紹介しきれないものを今回一回使いまして、
はいはい、
やられたいと思いますので、
はいはい、
俺たちのお便り2018年1月ということで、はい、お送りしたいと思います。
はい。
はい、じゃよろしいですか、
はい、
はい。はい。はい。ではですね、いろいろと、まあ、いただいたものを紹介していこうと思うんですけども、はい。まずはですね、ツイッターでいただきました、サルドさん。はい。
はい、
マジでということで、画像を載っけていただいてるんですけども、はい。こちらですね、特報、響き実写映画化決定って書いてある。来ましたよ、ついに。これ実写でやれる人いないっていうふうに言ってましたね、これね。
アニメならわかるけど、実写ってさ、無理じゃね？
ねえ。
誰ができんの？オーディションで見つけりゃいいとか、そういう次元じゃねえよ。
坂口拓みたいな女子から多分出てくるんです
よ。坂口拓に女装してやってもらった方がいいよ、それだったら。
気に入らなければ殴る。
うん。いや、無理でしょ。これ、その後の情報出てんのかね？
わかんないですけどね。でも、脚本西田さんですよ。あの、寿司さんの元相方の。劇場版タイガー&バニーシリーズ。
なんでそんな細かいこと知ってるんだよ。
いや、ポスターに載ってるんですよ、これ。
そうそう、いや、そう、いや、そう、なんで寿司さんの相方だって知ってるんだよ、そんな
こと。なんか、この人でも売れっ子ですよね。
そうそうそう。
アニメの脚本やったりとかね、ドラマもとかも映画もやってますし。そうそうそう、うん、だからちょっと面白いそうなんじゃないかなと思って。
実写でしょ。で、ご覧になりました、奥さん。
奥さん？
ビデオガール。
ビデオガール、ご覧になってますよ。私、ご覧になってますけれども。
いやー、きついね。
ついですね正直きついっす
ね。きついね、うん、あれをこの時代に見せられる方、
うん、
気持ち、
気持ちね、びっくりしましたよ。1話のラストにいきなり戸次重幸が出てきて、俺モテ内陽太ってのにマジでこいつ何言ってんだ
ろう。あ、そう、俺1話の亮太まで行かなかったもんな。
あ、行きませんでした最後まで。
途中でなんかもう、
あ、30分番組なのに
きついさ、これはないぞ、まあね、やってる方も辛いよねあれ。
まあね、野村周平君とかね、どういうモチベーションでやってるのか。まあ仕事ですからね。
でもだって愛ちゃんあれでしょ。
愛ちゃんは、
乃木坂の子か
な。乃木坂の子ですよ。
きついな、乃木坂の子も分かってないもんな。
乃木坂の子が生まれる前の作品ですもんね。だってね、
だって原作読んでないでしょ多分。
うん、一応これだから読んどいてって渡されたかもしれないですけど、うん、忙しいですもん、
うん、
ブログの更新とかの優先順位
上ですもん、ね、もうそこ分かるよ、分かる分かる。
アイドルはね、やっぱそうです
ね。きついな、参拝ですね
三強廃棄物、廃棄物
公害を垂れ流してる。
ああ、ねえ、まあこんな感じですよね。
まあ、はい、知り合いなんだけどさ監督。あああああああああああああ
ああああああああ、掛け狂いとかも他局ですけど、またドラマ化してて、去年の夏にアニメやってたんですけど、なぜですわざわざアニメ化したものをまた一回実写でやり直すんだこれみたいな感じになってて、
コケグルイ実写化したってしょうがなくない、はい、
うん、しょうがないと思いますけど
アニメでほらなんとかさみたいなやつでしょ。
そうそうそうそうそうそうそう、
あれアニメの方が表現的に面白いじゃん
と思うんですけどね。
見てないけど、
やってましたよ、うん、やってました。あーって感じでした。あーって感じでした
何が、何だろう、
なんですかね、一回アニメ化したものをあえて実写でやり直す意味っていうのはちょっとね、
流行ってんだよ、流行ってんだよね多分ね今ね。地雷を踏みに行きたがってるんだよ、
ね、地雷を踏みにね、うん、そういう産業なんですね、うんうん、なるほど、はい、続きまして、
はい、
ワイナオさんありがとうございます、
はいはい、
人生はシネマティック、
はい、
見たくなりましたけど、関西だと俺たちの塚口さんさん劇場で1月27日からでちょっと先と、
おいいじゃん、
テアトル系でやってる間に見ておけばよかったと。はい、
塚口さんさん劇場行ったことないけど、なんかいい、うん、っぽいって話は聞く。
あれね、この世界の片隅でとかもね、うん、ずっとやってましたもんね。
分かってる、分かってるところでしょ、
うん、
そうですね、映画とは何か分かってる
ところでしょ。分かってる、分かってる。でもこれも、まあ、去年の年末にいただいたあれなんで、あれですけど、1月27日、もうね、今からするともうちょっとなんで、
そろそろですね。
そろそろなんで
ね。ぜひね、見てもらいたいですね。
そうですね。僕も見に行こうと思ったら、なんか、横浜小金町の、ちっちゃい映画館でポツンとしかやってなかったんで、
もう、まあでもね、多分もうブルーレイになると思うよ。
あ、本当ですか、
うん、
なった
暁には3月ぐらいにはなると思います、
はい、
けど映画館で見れるといいですね、はい、と思う、
ね、そうですよね。はい、ワイノーさん、まだちょっとありまして、はいはい、人生はシネマティックの、ジジイが多分ビルナイト、
イエス、
ラブアクチュアリーでくねくね歌ってたジジイ、はい、
イエス、
ラブアクチュアリーをこの時期に見たくなる映画、ラブアクチュアリーも見たくなってきました。
イエス、ビル内の歌うシーンがあるよ、そしてまた、
あ、歌うシーンが、
歌うシーンがあって、何か知んないけど異様にうまいっていう。
ああ、この人もともと歌手とかではないんですか。
俳優じゃない、
俳優は俳優ですけど、
なんか、
ね、
うん、なんかもうピアノの伴奏で、ああ、ほぼアカペラで歌うコーナーみたいな、なんかみんなで飲み会やって、みたいなやつで、じゃあもう私も一曲みたいな感じで歌ったらくっそうまいっていう、おーみたいな。
くっそうまいんですね。ラブアクチュアリー、ちなみに僕は公開時に映画館に見に行きました、
ね。あ、珍しいじゃん。ラブアクチュアリーを公開時に見に行くなんて。
ね。大学生の頃に。ね。気になってる女子に誘って行きました。
あ、出た。
ね。
その後もラブアクチュアリーしちゃったの。その映画の内容なんか何も覚えてないでしょ。
女子とラブアクチュアリーできたのは2年ぐらい後です。
なんでいや、いいけど
一回何もなく、
一回いいけど、
一回何もなく、
ね、2年ぐらい寝かせてた、2
年ぐらい寝かしましたね。
あ、そうですか、
うん、そうですね。ヒューグランドとかね、あ、はい、それこそあれじゃないですか、コリンファースとか、
はいはい、
ね、あのキングスマンの、
はいはい、
とかいっぱい出てるオムニバス系のやつですよ。僕あのパーティーのクリスマスパーティーかなんかで、気になってるあの女の人の家に、あの片思いしてる男が、あのピザ屋さんのふりして行って、でピザ渡して、でその後スケッチブックでこうやって一枚一枚めくって告白するシーン、すごい好きでしたね。
まあね、まあね、うんうんうんって俺も見ながら思ってたけど、
茶葉さんにラブはあんまりあれですもんね、ラブ系あんまりあれですもんね、行かないですもんね。
そうね、まあ 率先してはいかない、
率先していかない
ですね、いかないよね、
なんかね結構これあれですよね、あのミスター・ビンのローン・アトキンソンが出たりとか、いろんなイギリスのスターが出るよみたいな感じで、結構お祭り映画っぽい感じだったんで、キーラ・ナイトレーとかね、あんまり売れてない頃まだ、
いやこれなんか面白いって言うから、うん、
面白かった気がする、面白かった記憶はあります
、うん、そうね、うん、いや行かなくはないけど、はい、いつの間にか選択肢から外れてるんだよね、なんか
まあまあね、
やっぱり、ね、ゾンビとか宇宙人に比べたらね順位が下がるよね
どっちかっていうとまあそうですね、
うん、そうね、う
ん、はい、達川さんからも人生をシステマティックは今年の個人的ナンバーワンですということなんで、
達川って広島の達川
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃうけどわし達川やないけど、はい、当たっとる当たっとる当たっちょるよ当たっちょる当たっちょるよっつって、はい、すぐあの出塁したがる人
辰川さんっていうペンネームだ
った、辰川さんっていうペンネーム、
あー辰
川さんじゃないです、
びっくりした、
元広島監督の辰川さんじゃないです、
あその方もラブアクチュアリーが、
まあその辰川さんと思ってもらってもいいですけど、
ええ、
その辰川さんが人生はシネマティックをしていると考えればちょっとねいいですよね、
あいいですね、
間違い
ない、辰川の人生もシネマティックだからな、
そうですね、
今ね、ホークスのコーチだからね。
ああ、そうなんですか、
うん、
へえ、津田恒美の話とかすると必ず達川さん出てくるじゃないですか。
そうそうそう。
いい話で、
うん。絶対いい話は持ってるもんな、あいつ。
なんかね、あの人探偵だとちょっとギャグキャラなんですけど。チンプレイ、コープレイとかの。レジェンド枠ですもんね、もうね。うん、
いや、でも人生はしないと本当は面白いですよ。
いやね、行きたいです、僕も。
はい、
ソフト化した暁には。
ぜひ。
はい。はい、続きまして、この方はですね、年末にイベントに来てくださった方ですね。は
い。
ちゃま、はい。ちゃまさん、新庄さん、こんばんは、矢吹と申します。
はい。はい、
今日のイベントでロカボーノをいただいたものです。プレゼントコーナーが。はい。サイン入りロカボーノをあげました。
はい、
はい、初めて公開収録に参加しましたが、とても楽しかったです。
ありがとうございます。
いろいろ書くことがありますが、端的に伝えたいことをお伝えしますと、私の今年怒りを覚えた映画は、はい、綾瀬はるか主演、本能寺ホテルです。フジテレビの闇を全て詰め込んだ内容でしたわ。はい、
あー、はい、スルーしてたな、
はい、それではロカボーノを美味しくいただきながら帰宅します、サイレントリスナーを卒業しできるだけ感想を送りたいと思います、それではお体に気をつけてかしこ、
はい
はい、ありがとうございます、本能寺ホテル、
本能寺ホテルってさ、はい、作家の万丈目さんが書いてたんだよな、あれ多分、
あので
揉めたよね、
鴨川ホルモンとかですか、
うん、はい、
揉めたんすか、なんで揉めたんだろう、
いやなんかあの人が言い出しっぺでこれやろうやろうって言ってたのが、
はいはい、
1年ぐらい前にやっぱり亡くなりましたって言ってたら、はい、タイトルが変わって本能寺ホテルっていうけど中身一緒じゃんっていう、っていうのをツイッターでなんか憤りを言ってたよ、
どういう、
あやべえ、あこれやべえやつだと思って、
やべえやつですか、
うん、でしかも内容がつまんなくなってるのはどういうことなんでしょうかっていう
確かに原作書いてない、
そうそう揉めたんでしょ多分、だからそれ、まあ、でもまあこれはいけんだろうみたいなところがあったから映画化したけど、万丈目さんには最後まで言わずにみたいな、
へえ、
ないな、そういうのないな、
たまにそういうのは聞きますよね、
そういうのないな、
うん、あーなんかでもあらすじ見ても全然惹かれないっすね、なんかね、
本能寺ホテル見を見に行くやっぱこう男気、
男気、
うわ素晴らしいね、それだけで尊敬に値するね、
綾瀬はるか、堤真一ね、キャストはなんか
別に綾瀬はるか、堤真一聞くだけでね、
ちょっと
ね、それだけだったら
良さそうですけど、
あれを見に行ける胆力というか、
胆力
人間力、
あ、
まあ、素晴らしいですね、
あなるほど、はい、わかりました、
はい、よろしくお願いします、
今後ともよろしくお願いします、
はい、
はい、続きましてチャマサー新庄さん、こんにちは、埼玉の大沢です、
はい、
ありがとうございます、はい、第153回俺たちのシャークネード公開収録お疲れ様です、今回はシャークネードとのことで1作目を予習していったのですが、まさか5作目までとは思いませんでした、5作目をいい感じに紹介しきった新庄さんに賞賛を送りたいです、はい、次回作は5作目の最後で崩壊してしまった世界を中年になった息子と修正するとか、そんな話になるのでしょうか、ある意味ではワクワクかと思いません、話は変わりますが、お二人は大東京貧乏生活マニュアルという漫画をご存知ですか、よくネット界隈でネタにされている漫画なんですが、中学生の時に歯医者で読んでから好きになり、全巻集めてドキドキ読んでいます、ぼーっとした新主人公の何気ない日常を切り取っていて緩い気分になります、貧乏生活マニュアルとのしての面はわずか1話で消えてしまいますが、その後の話の方が好きです、お二人がもし知っていたら印象や感想を教えてください、それではこれからも配信頑張ってください、
はい、
大東京貧乏生活マニュアルね、
いやもうなんかあいつはなんか紅生姜いっぱい食うやつじゃないの
どういうことですか、
紅生姜いっぱい乗せて食ってるやつじゃないの、吉野家に
牛丼で、
うん、
あの80年代なんですかこの、
そのさ、ね、それがなんかちょっ
と、ね、
それはちょっと見たけど、その先が話変わっちゃうのは全然知らないな、
へえ、前川司先生、
うん、
86年から89年までモーニングで連載、
知らねえっす、
もうなんか絵柄はなんとなく見たことある感じだったんですけど、読んではないですね。
その後に多分ね、うん、これいう話を受けて柳沢君代がね、小市民っていうのを書いてる。
ほう。
それは読んでた。
へ
え。
ね、チャリンコチエっぽい絵
柄。そうそうそうそう。
ほのぼの感がある感じの。
ちゃんと読んだことないですね。でも、まあ、でも大沢さんが読めっていう
のは、大沢さんが読めっていうのだからね。ちょっとまたこの茶間さんとかの本棚にもいつの間にか増えてると思うんで。
あとはシャークネード。
シャークネード、はい。
シャークネードさ、
はい、
やばいな。
やばい。
俺たちの
どっちですか？
兄弟番組。
兄弟番組、はい。
あの血は狂いさん。
は
あ。やっぱりしゅんさん、
はい、
プテに入ってたな、エピソード4が。
4が？あ、今年の映画、17年の映画、
2017年の映画で
4がトップ10に入る。僕らちょっと息通してたじゃないですか、もう4ぐらいだから。
お腹いっぱいになっちゃってたんだ
よ。お腹いっぱいですね。何なんだと。なんだサンドネード、ブライトニングネード、カウネードって何だと。
最高って言ってる。あ、でもどうなんだろうな。なんか その目線で見れば相当面白いんだろうな。
まあでもあのロボターにあの中に入ってできた時はクソ笑いましたよ。
うん、
い
やそうだね。まあ、つまんなくはないよな。だその感覚で見ちゃえば面白いよね。
うん、もうでも最後のあのマトリョーシカ状態になってるやつを一人ずつ助けていくってことが悪ふざけですもんね。
そうそうそう。もちろん最高って言って。
最高。
最高。まあ、なんか最高って気持ちは分かんないでもないんだけどね。い
や、まあでもね。うん、
シャークネードまたすぐやるでしょ、どうせ 6
ドルフラングレンと2人で。
そう、6、7が多分、6がもう夏前に公開だと思うよ。
6やって7もやる、
うん、
多分10ぐらいまでいきますね、これね、
うん、
トラック野郎シリーズみたいな、
はい、もうしょうがない、もうこれはもう宿命だから、税金というかもう、あれで消費税と一緒だから出たら見なきゃいけないんだよ。
もう引き返せないですもんね。
引き返せない、だって5まで見た人なんかお前、いないよ。
うん、
5まで見た人なんか日本国民で1000人いないよ。
よっぽどの好き者ですよね、
うん
うん、ド M ですよね、
うん、楽しみです、
はい、楽しみですね、はい、続きまして、東京ミルコフル放送局ちゃんます2018様、新庄様、どうも名古屋の海次郎です。
ありがとうござい
ます、はい、2017年の年末はコミケに公開収録とお疲れ様でした、
はい、
ミルコ放送局のブースに行こうと思いコミケに初めて行きましたが、電車は満員、会場もすごい人混み、スタッフ歩けないし正直疲れました、ね、最近のアニメはあまり見ないのでコスプレも知らないキャラばかりでしたが熱は大いに感じました、翌日の第1回輝く東京ミルク大賞も参加させていただきました。ありがとうございます、
はいはい、
準備中に入店しようとしてすみません、ちょっと寒かったので、目の前で繰り広げられる熱い生トーク、いや楽しかったですね、シャークネードはレンタルがなくて未見でしたが、それでも十分楽しみました。なんなら改めて見なくてもいいかな。
改めて見なくてもいいんだよけど、見れるんだったら見ておいた方がいい。
まあ、なんか動画とかでも見れますからね、
うんうん、
はい、過去回の USB とガイドブックは作る手間を考えると安すぎると思います。買う側は嬉しいですけどね、はい、今後のイベントもチャンスがあれば参加させていただきたいと思います。それでは2018年ミルク放送局にとって良い年でありますように、最後にチャンマさん、紅白色ありがとうございました、名古屋人にウイロって受けました、かっこ笑いアンドナイス。新庄さん、レンジで塩パンはマジでうまかったです。本当お世辞抜きで。あ、これあれですね。小平駅前のあのパン屋さんが美味しい
って話。あ、言ってたね、はい、そういや。
これで1個90円、最高です。小平行くたび買うと決めました。はい。僕もこれもらった直後ぐらいに、小平の。
なんかパンがうまいしたよね、
うん、パン買って食いましたよ。あそこもう何買ってもうまいです。はい。それではまた機会がありましたら、ぜひ名古屋の梅次郎でした、はい、ということで。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうね、コミケもだって、2回ぐらい来てくれて、
うん、
でまだどこにも出してないですけど、あの時にダラダラさあの収録したじゃないですか。収録って言ってた、撮ってた音源
してた、あるよ、
あ、あります、
あるよ、
なんかの時にねまた出そうと思うんですけど、それのあの録音ボタンをポチって押した瞬間になんかあの2回目、ね、帰ってきてくれて、うん、あ、すいません、
そうそう、その一部始終が収録されて
る、一部始終も収録されてるんでまたどっかで出しますので、
ええ、
はい、お楽しみにということで、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
は
い、
続きまして、
はい、
あ、でこの着てる画像が送られてきますね。あの僕 の, あのイベントで、差し上げた
T シャツ、ウイロー、ね、
T シャツ着てウイローをかじってる
画像が送られてきました、ね、
ありがとう
ございます。
桜ピンク色ですね、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、続きまして、えちゃまさん、新庄さん、こんにちは、
はい、
埼玉の大沢です、
はい、
また大沢さん、ありがとうございます、はい、155回俺たちの2017年ベスト映画ランキングスペシャル後編拝聴しました、今回は映画ランキングとのことで未チェックだった作品のいいところを聞くことができてとても良かったです、特に気になったのは冷蔵庫マンさん紹介のお嬢さんです、実は裏でこうだったという展開はとても好きなので、それだけでワクワクは止まりません。さらにそれが2回もあるとは。あ、でも冷蔵庫マンさん紹介の作品なので期待値を3割くらい差し引いてみたいと思います。
え、あのね、
舐められてるじゃん、
お嬢さんで、ね、すぐ見たんですあの後。
あ、はいはい、
ちょっとちょっとドン、
はい、ドン、
言ってよちゃんと情報を。
え
パクチャヌクじゃない監督。
パクチャヌクなんですか。
パクチャヌクってチャヌクって言えばもう韓国でも大御所よ。
黒沢
クラスよ。
たけしみたいな感じですか。
お嬢さんってほらソフトなタイトルだから、
はいはい、
あれなのかなと。いやパクチャヌクって最初出てきたから、いやいやちょっと待てよと、
うん、
で見ましたよ、
はい、
むっちゃおもろいや。
むっちゃおもろいですか。
むっちゃおもろい。
お嬢さん
むっちゃくちゃ面白い。
へえ。
ちゃんとエロいし。
エロいし。
めっちゃくちゃ面白い。なんじゃこれと思った。
ああ、ほんとっすか。
あれちょっと見てたらトップ10入ってたな、確
認。必見ですね、じゃあね、これはね。
ああ、まあ、これが映画だね。
ああ、そうですか。
うん、
これが映画。
うん、いよいよこれが映画だと。
あ、オールドボーイの人ですね。
そう。
あ、なるほど、なるほど。わかりました。ガテンが行きました。お嬢さんはしかも原作もやってるんですね、これね。
あ、そうなんだ。いや、ほんとに、ほんとになんか日本の映画作ってるやつに見せてやりたいね。もうワンカットも真似できないよ。
ワンカットも、
うん、予算も時間もかけてることが違いすぎる。
でも制作費10億ウォンっていうからほぼ1億円ぐらいですか。
あれ1億で作れるの。
すごくないですか。
わあすごい。
普通どんなに安くてもね、数億みたいな感じじゃないですか、メジャー作品
だ。1億であれ作れるんだ。すげえな。じゃあ時間だな。死ぬほど手間暇かけてるね。無理無理あんなの。
無理無理、
うん、もっとすげえチャチくなるもんな。ビデオガールみたいになる。
うーんあるみたいな。
うーんっていう感じ。
はい。あ、まだ続きありますね、はい、話は変わりまして、今年も1月1日から持ちで15人ぐらい緊急搬送されてるらしいです。お正月は過ぎましたが油断しないようお気をつけください。またチャンマンさん、映画ローガンの最後の斜めの十字架ですが、 X メンの X を表してるのではないでしょうか。ちなみに私はローガン見れていません。単なる予想です。それではこれからも配信頑張ってください。予想じゃないですか。僕も見れてないから何とも言えないですけど。
そもそも俺よく分かってないけど、ウルバリンっていうのは X メンなの。
X メンですよ、ローガン の主人公の、
X メンの枠の中にいるの、あいつは。
X メンの枠の中の、そうです、エース級のやつです。
じゃあ多分、じゃあそういうことじゃない。
そんな範囲じゃなくないですか。
いやでもそういうことでしょ。
十字架でしょ。
うん、
だったら、それだったらウルヴァリンだけじゃなくて、誰が死んでもそうするっていうことになるじゃないですか。
あ、そうか。だからウルヴァリンで
しょ。だからシャカンの方が、
そう
多分、
でもね、
近いような気がします。
言った後さ、冷静になって思い直したんだけど、はい、あれ、ローガンの中でシュパンってやってねえなと思いながら。こう、倒してくれる、十字架を倒す女の子の前で、これシュパンってやってなかったような気がする。はいはい、
イメージ、
うん、
イメージ先行、ちょっとなんかそれね、気になった方は見て確かめていただければと、
はい、
思いますけども、はい、続きまして、トニーさんありがとうございます。
はい、
はい、俺たちのシャークネード会行きましたと、総評して過去最高の回でしたが、
もう
新庄さん、ちゃんまつさんに無駄な労力を割いていただき、拝聴後は本当に申し訳ない気持ちになりました。
ね、
次回リクエストする際は面白い映画を紹介します。はい、あ、このそうですね、この方がリクエストしてくださって、でこの人は、現場には行けませんがという話だったんですね。
そうです、本当トニーさんのおかげで、もう、はい、昨年末ぐちゃぐちゃですよ。
昨年末忙しかったですもんね、本当にね。いろいろコミケの準備やら何やらかんやしてる合間にシャークネード5本見ない
で。シャークネード見るのにビデオ屋4件立ってしない。最後神奈川まで行ってるんだよ。
県境越えてますもん
ね。県境越えてまで。
神奈川の
方に行ってますもんね。シャークネード4がねえ、4がねえ
はい、ということで何か取り扱う作品がなくなった時にはぜひ007は二度死ぬをお願いします。久方ぶりに見直したのですが、ホイチョイ感が少しあってよかったです。舞台も東京なので007シリーズの中では割と見やすいかと思います。絶対ソープシーンは笑いました。後半は少し眠くなりましたが、はい、PS キングスマンゴールデンサークルは久しぶりに劇場でバカ映画かっこいい意味でを見れたので大変おすすめです。女王陛下の007のオマージュのようなシーンもありました。ポニー
007、基本面白いから
な。あれですね、二度死ぬっていうのはあれです、うん、一番最初の方ですよね。
うん、
丹波哲郎とかですよ。日本舞台で。
ちょっと気になってきたよ。
ショーン・コネリーの時代ですけど。
うん、ショーン対丹波哲郎。
60年代のやつで。で、丹波哲郎が日本の諜報員みたいなの確か出てくる。
いいね、丹波対ショーン・コネリー、いいね。夢があるね。
これ面白そうですよね。
面白いに決まってるじゃん。
僕もなんか一番最初のドクターノーしか見てないんで、あのショーン・コネリーです。ちょっと見ます。
はい、
二度死ぬ。はい、続きまして、はい、この間あれですね、あ、はい、はい、明石たきらさんありがとうございます。はい、明石おめでとうございます。はい、昨年はイベントお疲れ様でした。
した
お二人のぬっ殺した映画ランキング楽しく拝聴しました。
はい、
ちゃんまさん1位にした某作品は昨今の、業界の深い闇とジレンマが垣間見えまして少し怖かったであります。 ですね。
そうですね。本当にお嬢さんを見てもらいたい
です。打ち上げ花火でね。はい。はい。はい、私の 昨年のベスト、ブレードレンナー2049、以下、イット、ゲームオブスローンズエピソード7。うん、はい、ワーストは、スターウォーズエピソード8と打ち上げ花火がなんとかでありますけど。まあ、
そうだ、ゲームオブスローンズも面白いらしいんだよな、
はい。ゲームオブスローンズいいって言いますね。これも映画にもあったんですか？
いや、映画じゃない
テレビシリーズ。
うん。面白いらしいんだよな、ね、で、あと、ね、はい、ワーストが、なんだっけ、
ワーストがね、スターウォーズエピソード8と打ち上げ花火。
スターウォーズ、なんか、もう賛否両論じゃないですか。
両極端になっちゃったんですね。
はい、
うん。まあ、僕は面白かった方ですけど。
どうなんだろうな。映画そのものとして面白いか面白くないか、多分面白くないような気はするんだよなと思いながらも、ね、うん、まあ、いいかなっていう。
あれ多分もうちょっと1時間半ぐらいできたんじゃないですか。
でもね、ちょっとそういうふうにも思いながら、うん、ちょっとうちの学生の話を聞いたの。
はいはい。
で、そいつは、うん、
はい、
スタート公開された金曜日に、
はい、
2回見たと。
おお。
金曜日の時点で。
はいはいはい。
で、次の日、
はい、
土曜日、
はい、
もう2回見たの。
4回見たんですか？
金土で4回見て。
すげえ。
で、4回目見終わった後、初めてそこで自分の中での感想を考えて、
はい、
もういても立ってもいられなくなって、うん、
はい、
もうスターウォーズを見れる人生、
はい、
こんなことがあっていいのかってぐらい、もう前後不覚になって、 A 服が家らしいんだけど、
A 服、はい、
家まで新宿から走って帰ったらしいから
。 A 服長、
A 服、
A 服、そう、結構ありますよね。
結構ある
結構ありますよね。
いや、でもさ、
一
人の男をさ、
はい、
2日で4回映画館に行かせて、
はい、
挙句の果てには走って帰らせるっていうさ、
はい、
そんな映画ないぜ。
あ、じゃあよかったんじゃないですか、
う
ん、
いや、もうそれの話を聞いただけでは、スターウォーズを公開した意義はあるなと思う。
まあ、まあね、
うん、
あ、確かに僕も、中野で、あ、違う、どこだっけ、高円寺かなんかで見たお芝居がすげえ面白くて、
うん、
中野まで走ったことあるんですけど、それでも一息ですからね。
でもやってる次元は一緒だよな。
副長だと新宿から5、6キロあります。すげえ甲州街道。いやー、じゃあ、相当ですね。
いや、いい話だなと思って、うん、スターウォーズについてはもうこの話で手打ちにしようかな。どうかっていうよりも。う
ん、はい。いや、いいんじゃないですかね。
うんうん、
で、面白い人は面白いと思えばいいし、うん、どこが面白いんだみたいなことを
言い出した
ら、ね、聞かれると、ちょっとね、それは
もう。一人の男をそこまでの行動に駆り立てる何かがあったんだよね、
うん、
あの映画には。
はいはいはい、
っていうだけでもういいんじゃないのと思う。
そうですね。うん、そうですね。はい。
マーク・ハミリもご機嫌斜めだったらしいよね、台本。
なんかね、なんか言ってましたね。これは僕の中でのルークじゃないけども、台本がこうなら仕方ないみたいなこと
を、
ぐちぐち言ってたっていうのは
聞きました。うるせえな。スターウォーズ芸人がよ。
スターウォーズしか代表作ない。
ヒドンか、ヒドン。ヒドン、ヒドン出てないか。
はい、また高橋さんですね。ありがとうございます。はい、久々にやばいの来ましたよと。
はい。
バーフバリ王の凱旋。本日鑑賞してきました。よく知ってるはずなのにあんまり見たことない絵と上がる要素だけで大できてる作品でして、これはちゃんまさん好みの物件なのではなんて思いました、また西葛西では見たことないインド人の女優さんが大変美しかったです。はい、これバーフバリっていうのは、ね、インド映画なんですね。
そうなんです。そう
そう、インド、はい、
紹介されたから予告見たけど、
はい、
絶対面白いじゃん。
僕も見ました。むっちゃ面白そうでした。これあれですね、あのインド版 あのロード・オブ・ザ・キングみたいな感じのなんかね、伝説の英雄の活躍を描くみたいな。
気になります。ちゃんまつ気になります。
断ることに。広瀬アリス。
ちゃんまつ気になります。
あの気になりますの映画はどうだったんですかね。全く聞かなかったですね。
そんなのないよ。俺はアニメの真似をしてるだけで俺は。
そんなのねえよじゃないんですけど。はい、
はい、
じゃあそろそろちょっと一回来て後半いきますか。
はい、はい、
じゃあ後半に続く。
はい。